エステル記の福音第6回最終回です。願い事は何ですかという主題でエステル記の第8章から10章です。皆さんがもしあなたの願いは何ですか、一つだけ叶えてあげましょうと言われたら何を願いますか。全員言われてもね困りますけれどもね。以前ウォルト・ディズニーの映画でアラジンというのを見たことがあります。そしたらランプの精が出てきたですね、言うんです、ご主人様三つの願いを叶えて差し上げますって言うんですね。それでお前は誰だと聞いたところ、私の名前はジーニー、さあこれであなたの願いの一つ目を叶えましたので残りは二つですというのがあってですね、アラジンが慌てるというところがあるわけなんですけれども、エステル記ではアハシュエロス王はエステルに何回かにわたってあなたの願いは何か、国の半ばまでも与えられると言っているんですね。これは実はの新約聖書でヘロデ大王がヘロデアの娘サロメが踊りを踊った時に言った言葉と同じなんです。こんな風に言ってるんですよ。欲しいものは何でも言いなさい。あなたにあげるから。さらに欲しければ、この国の半分でもあげよう。これはペルシャのみならず、王様の上等句だったようですね。その結果どうなったでしょうか。ヘロデアの娘サロメは、お母さんの助言に従ってですね、洗礼者ヨハネの首を求めたということが書かれています。これに対して、エステルは命がけで私たちの命を助けてくださいと王に嘆願したんですよね。どうしたんだ、王様が聞くと、実はユダヤ人が全滅させられようとしているんです。誰だそんな虐殺計画を立てているのは、ハマンですということになってですね、ハマンが処刑されるということなんですけれども、このようにペルシャのユダヤ人を全滅の危機から救ったのがエステルだということが前回までの7章に書かれていたわけなんですね。出来事は非常に似ているんです。で、同じように見える出来事でもしかし意味が全く異なるわけですね。かたや歴史に残るスキャンダルサロメ、これに対して現代にも語り継がれる民族を救ったヒロインエステル、全く対照的なわけです。このように何を願うのかということはとても大切なことだということがわかりますね。このエステルの願いを引き出した言葉がアハシュエロス王のあなたの願い事は何かという言葉だったわけです。これは7章から9章までに4回ないし5回出てくるんです。で、最初に出てくるのが5章の3節なんですけれども、この言葉に対してエステルは何と言ったかというと、王様どうぞハマンと一緒に私の主催する主宴においでくださいということを2回言うんです。5章の3節と6節で、3回目に王様がこの言葉を言った時に本当の願いを訴えたわけですね。それが先ほどの私たちの命を助けてくださいというのが7章2節に書いてありました。そしてハマンの処刑ということが行われるわけなんですが、4回目は今日の8章の4節5節に書かれています。王はエステルに向かって金の尺を述べたので、エステルは身を起こして王の前に立ち、そして言った。もう一度エステルは命がけで王様の前に立ったということがわかります。そしてここで王様のあの言葉は書かれていないんですが、金の尺を述べたときに明らかに王様は願い事は何か、国の半ばまでも与えられると言ったはずなんですね。そして5節にこのように言っています。もし王が良しとされ、私が王の前に恵みを得、またこのことが王の前に正しいと見え、かつ私が王の目にかなうならば、アガグビとハンメダタの子ハマンが王の諸州にいるユダヤ人を滅ぼそうと図って書き送った書を取り消す旨を書かせてくださいと言っています。ハマンが王様に願ってそれで出していただいた、まあ、いわばハマン勅令ですね。 破門勅令を取り消してくださいというわけなんです。実はペルシャの法律では王様が自分の名前でしかも王の印を押して出した勅令はこれは王自身も取り消すことができないというのがペルシャの法律なんです。ですから王様は本当に責任を持ってです法令や勅令を出すわけなんです。ですからこの勅令はまだ取り消されていないわけです。また取り消すことができないのでユダヤ人虐殺法は未だに生きているわけです。ハーマンを処刑したからといって亡くなっていないわけなんですね。それで王様は8章の8節でこのように言うわけです。あなた方は自分たちの思うままに王の名を持ってユダヤ人についての書を作り王の指輪を持ってそれに印を押すがよい。王の名を持って書き王の指輪を持って印を押した書は誰も取り消すことができない。こう書かれているわけなんですね。ですから今度はモルデカイが中心になっていわばモルデカイ勅令というのを出してもらったというわけです。そしてそのことが実行される手はずになったわけなんですけれども9章の12節になってですね、で5回目に王様があなたの願い事は何かと尋ねたときにモルデカイ勅令の1日延長を願うわけなんですね。5回王様が語ったということがわかるわけです。そしてその結果エステルの願いが実行に移されるわけなんですけれども、ここでハマン勅令とモルデカイ勅令というのを比較してみたいと思うんです。ハマン勅令というのは3章の13節に書かれている内容なんですけれども、そのようにありました。12月すなわちアダルの月の13日に1日のうちにすべてのユダヤ人を若い者、年老いた者、子供、女の別なくことごとく滅ぼし、殺し、絶やし、かつその家財を奪い取れと命じた。この文章をペルシャ全土に送ったというわけなんですね。この勅令が出されたのはいつかというと正月の13日だというふうに書かれています。紀元前472年。そして実行はその年の12月なんです。1年余裕があるんですね。12月アダルの月の13日、1日だけこの勅令は実行されるというのがハマン勅令の内容だったんです。でこれに対してモルデカイ勅令は8章の11節12節にありますけれども、勅令が出たのが正月、その3月にハマンの処刑が行われたわけなんですね。ですから3月の23日に前のハマン勅令を無効にするようなモルデカイ勅令を出すことができたわけなんです。でモルデカイ勅令は12月の13日にユダヤ人たちは自己防衛することができるという勅令だったわけなんですね。ですから執行日を同じにしてですね、これを阻止しようとしたということがわかります。で、ハマン勅令の方は対象がペルシャ国内の全ユダヤ人です。ユダヤ人を全滅して家財を没収しなさい。これに対してモルデカイ勅令はユダヤ人を襲おうとする諸国諸州の武装をした民というふうに書かれているんですよ。8章の11節にですね、このような言葉があるんです。王はすべての町にいるユダヤ人に彼らが相集まって自分たちの生命を保護し、次です、自分たちを襲おうとする諸国諸州のすべての武装をした民をその祭司者ともに滅ぼし、殺し、絶やし、かつその家財を奪い取ることを許した。兵隊なんですね。兵隊とその家族に対してユダヤ人は自分たちを守ることができるという内容だったわけなんです。で、この勅令が出た時にハマン勅令の場合にはスサの人々は困惑したと書かれていますが、モルデカイ勅令が出た時には歓声と光と喜びと楽しみと誉れが満ちたというふうに書かれているんですね。そしてこのことによってハマン勅令は結局実行が中止されたわけなんですね。でもこの中止にもかかわらずやっぱりユダヤ人を攻撃する武装した民というのが起きたようです。その結果9章に書かれているんですけれども、首都スサで500人、それから延長したもう1日で300人、全部で800人ですね。それからハマンの10人の息子たちが処刑されたということが書かれています。ただし 略奪行為は一切なかったということが3回9章の10節15節16節書かれています。略奪行為は許されていたけれども一切行われなかったと書かれています。そしてペルシャ全土で7万5000人が殺されたということが書かれているんですね。そして9章の最後の方ではこのことを記念してプリムの祭りが制定されたという内容が書かれているんです。この結果を見て私はねちょっと結果行き過ぎじゃないかと思ったんですけれども、これについてはいくつかの説明をすることができるそうなんです。先ほど言ったようにユダヤ人の絶滅を図ったハマンは処刑されたけれども虐殺法そのものはそれによって執行していないというので急遽法律を作らなければならなかったということなんですね。そしてこの急遽制定されたモルデカイ法というのは復讐が目的ではないんです。自分たちの身を守るために作られた法律だと、いわば正当防衛的な法律だったということが言えますね。そして対象が武装した民とその家族というのが、ちょっと気の毒なんですけれどもその家族だった。じゃあハマンの10人の息子たちが処刑されたというのはどういうことなのかと思うわけなんですが、これはある学者はですねユダヤ人虐殺の執行を推進したのがハマンの息子たちではなかったかというふうに言っています。そしてやはり分取り者に手をかけなかったというかスタンドを書かれていることは明らかにこれは自分たちを守る目的だった、決して復讐のためではなかったということが言えるわけなんですね。まあ、このようなことでハマン勅令というのは阻止されたということが書かれているわけなんですけれども、さてあなたの願い事は何か、王が繰り返しエステルに言ったことですね。これは旧約聖書におけるキリストの例えに見ることができる。アハシエロス王はペルシャの王様ですけれどもキリストの例えで見ることもできるわけなんですね。というのはイエス様は求めなさい、そうすれば与えられるということを言いましたね。このことは福音書の中に何回か言及されているわけなんですけれども、例えばイエス様がこれを三条の水訓で語ったというふうに伝えているのはマタイなんです。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与える者があろうか、魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうか。だから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言書である。マタイによる福音書の7章の7節以降に書かれている御言葉です。確かにイエス様も伝道生涯の中でですね、目の見えない人に近づいていって何をしてほしいのかとお尋ねになりました。目が見えないんだから見えることを望むだろうというのは誰でも考えることですけど、イエス様はあえてあなたは何を願うのかということをおっしゃいましたね。それから足の不自由な人に治りたいのかというふうにおっしゃってます。だからあなたの願い事は何かということを繰り返し語っておられます。そして最後の晩餐の席でもイエス様はこのことをおっしゃったと伝えているのがヨハネなんですね。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。ヨハネによる福音書16章の23節以降の御言葉です。イエス様もあなたの願い事は何かということをあなた自身の口から聞きたいということを求められた方なんですね。今日の週報を見ていただけるでしょうか。ジョーンズ氏天国に行く、こんな文章を読んだことがあります。 ジョーンズさんという人が死んで天国に行ったんだそうです。そしたらですね、門番のペテロが天国を案内する。さまざまな素晴らしい建物を見せられたんだけども、変な建物があることにジョーンズ氏は気づいたというんですね。窓もなくドアが一つあるだけの、まるで巨大な倉庫のような建物です。あれは何ですか？と、中を見たかったんだけども、ペテロは見せてくれなかったというわけです。あの中には何があるんですか？と、あえて尋ねたらですね、中には箱があって、そこに名前が書いてあるというんですよ。私の箱もあるんですか？いや、ありますけど、見ない方がいいですよ。止めたんだけどもね、ジョンさんはどうしても見たい、ということで、ジェイのところに走っていっちゃったそうなんですよ。そして、中を覗くと、ジョーンズ氏にはすぐそれが何であるのか分かったようで、深いため息をつきましたというんです。ペテロが今までに何度も聞いたことのある類のため息でした。そこに入っていたものは何か。ジョーンズ氏の白い箱の中に入っていたものは、彼が地上に生きているうちに、神が彼に与えようと願っておられた全ての祝福でした。でもジョーンズ氏はそれを求めなかったのです。祈ったんだけども諦めたんですね。それでこの小話の結論はこのようにあります。神の恩恵に限界はありません。しかしもしあなたが求めなかったのなら、昨日受けるはずだった祝福で受け損なったものがあるのです。条件はこれです。もし神の祝福を求めないなら、求めて初めて与えられる祝福を放棄したことになるのです。子供が自分のところに祝福を求めてやってくると父親は光栄に思うように、あなたが御父の祝福を何よりも欲するなら、御父もまた喜んで豊かに与えてくださるのです。という小話なんですけどもね。私はこれを読んで、数十年前のことを思い出しました。私の母は定年退職をした後、深いうつ状態に陥ったんです。で、久々に実家に帰ったら母が苦しんでるんですよ。仙台に戻ってもですね、とても気がかりで、私は母のために祈りました。どうか母の老後を幸せにしてください。祈っているとですね、こんな思いというか声というか私に迫ってきたんですよ。その声はね、こんなふうに言ったんです。それならあなたの幸せと交換するか。皆さんどうしますか。私はね、焦りました。だってね、もし私が嫌ですって言ったら親不孝もんですよ、これは。じゃあ反対にね、はい、交換しますって言ったら、これからの私の人生不幸になるわけです。恐ろしいと思ってですね、本当にもうなんか二者択一のジレンマに陥れられたような感じで、もうすごくもだえました。どうしよう、どうしよう。皆さんなら何て答えますか。もう苦しかったです。私はね、もうその苦し紛れでね、叫びました。母も私もどっちも幸せにしてください。そうしたら、黒雲がパーッと消えていくのを覚えたんです。母は昨年、103歳で召されて、生前、私はイエス様を信じると言ったことがあるので、私は喪主兼司式者としてキリスト教式の家族葬で送ることができました。まあ様々なことのあった母の人生なんですけれども、有終の美を飾ることができた人生だったなと、家族で母を懐かしんだわけなんですけどもね。今思うと、あの時私に幸福の交換を迫った冷たい声の主はイエス様じゃなかったです。イエス様の言葉は、私の名によって求めなさい、そうすれば与えられます。で、それはいつも平安と幸いの響きなんですよね。誰の声に聞き従うのか、そして誰に何を大胆に祈るのか、それが大切だなということを学ばされた体験でした。神様には交換条件とか取引は無意味なんです。 誠の神を信じて、大切なことを私たちは大胆に求めていいんです。何を願うか、とても大切なことです。一時で消えてしまうものを願い求めるのは無意味です。本当に大切なことを、誠の神様を信じ、大胆に求めること。これが本当の信仰の祈りです。お祈りをいたします。天の父なる神様、命がけのエステルの願いが民族を救ったことを学びました。求めなさい。そうすれば与えられる。と約束されたイエス様の御言葉を感謝します。誠の神様への信仰に立って私たちも大胆に求めます。災いを通しても、あなたの御救いに預かる人々がたくさん送されますように。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。